第2サムエル記の17章14節、第2サムエル記の17章の14節。主がというところからご一緒に読みましょう。でしょうか。3、はい。主がアヒトフェルの優れた計りごとを打ち壊そうと決めておられたからであった。今日私たちはこの箇所を通して主が決めておられた。主が決めておられたというテーマでご一緒に学んでいきましょう。先週コイノニアの中である一人の姉妹が祈り始めて、神様、ロシアのためにどう祈ってよいか分かりませんが、そんなふうに祈られました。それを聞きながら、まさに今そのような状況が起こっていて、どう祈ってよいのか本当に分からない状況が続いています。魚住チャペルでは実はウクライナの宣教師も支援していますし、ロシアの宣教師も支援しているんですね。ウクライナの船越先生ご家族、そしてロシアの宣教している佐藤横先生、この2つの国のために私たちは祈っています。ちょうどイスラエルも同じ国民同士が戦っているという状況にあったわけですね。ダビデとその息子率いるアブシャロムのグループとが親子でありながら戦っているという、そのような状況にあったわけですね。さらにはそのような状況の中で息子アブシャロムはアヒトフェルというもう今までイスラエルに何度も助言を通して勝利をもたらしてきたという非常に優れた助言者を仲間に加えたわけですね。それはダビデにとって脅威でした。彼が味方になってしまうならば本当に私たちは本当に滅ぼされてしまうという恐れをダビデは抱いていたという状況にあったわけです。しかしながら神様はその絶対絶命の状況の中にあって、そのアヒトフェルが与えた助言を失敗に導かれたんですね。なぜ神様はそれを失敗させられたのかというと、それは神様が決めておられたからだと聖書を教えるんですね。つまり神様が決められたこと、神様がお決めになったことは必ずそうなるんだということを聖書は教えているわけですね。今日私たちはこの御言葉を通して神様はどのように決めておられるのか、何を決めておられるのか、ご一緒に学んでいきましょう。アブシャロムの助言者となったアヒトフェルはアブシャロムに言いました。王様、1万2000人の部下を選ばせてください。私の目にかなう優秀な戦士を私に選ばせてください。私はその人たちを率いてダビデを殺しに行きます。ダビデ一人を殺しに行きます。1万2000人に対しダビデ一人、もうそれは圧倒的な違いがあるわけですね。その作戦は実はダビデに脅威を与え、イスラエルに脅威を与える最も必要な作戦であったことを知ることができるわけですね。しかしながら神様は別のことを決めておられた。神様はそのような状況の中で ダビデにも協力者を与えて、おられたんですね。まあ、ダビデの置かれた状況というのはどういう状況であったかというと、エルサレム、自分が今まで住んでいたエルサレムという都を追われてしまって、そして、どんどんこう、非常に悪い状況に追い込まれてしまうという、そんな経験をしていたわけですね。アブシャロムが率いるイスラエルの人々はこのアブシャロムに心を盗まれて、どんどんアブシャロムの方に心を向けていくという状況にあったんですね。そしてアブシャロムこそ王にふさわしい、彼こそ王だ、そしてアブシャロムはみんなに言わしたんですね。アブシャロムが王になった、アブシャロムこそ王になったという言葉もダビデに聞こえるように流したわけですね。しかもそんな中で、前回学んだようにシムイという人はダビデに呪いの言葉を執拗に浴びせかけたわけですね。血にまみれたものよ、よこしまなものよ、お前は人殺しだということをずっと追いながら言い続けて、石を投げるという、そういう状況にあったわけですね。ダビデは精神的にも肉体的にも気力も失って、本当に危機的な状況にあったわけですね。アフィトフェルはそれをよく理解して、そして今こそダビデだけをピンポイントで狙うならば必ず勝利をすることができるという助言を与えたわけですね。しかしながらその助言は生かされなかったんです。神様が決めておられたことがあったからです。では神様は何を決めておられたのか。まず一つ目、それは神様は願いを聞かれた。願いを聞かれるということを聖書を通して教えています。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。神様が決めておられたのは、私たちが神に祈り求めるときに神はその願いに応えてくださる。それが神の御心にかなうことであるならば、神様は必ずそれに応えてくださる。私たちはそれを確信として持つことができると聖書は教えているわけです。アブシャロムの謀反というのは、ダビデをどんどん追い詰めていったわけですね。民の心を盗んで、そして王様になったという話を聞き、そしてアキトヘルが協力者として彼をサポートしている、マイナスの情報ばかりがダビデの耳に入ってくるという、そのような状況の中でダビデはまずこのように祈りました。主よ、どうかアフィトフェルの助言を愚かなものにしてくださいと祈ったんです。神様、アブシャロムを助言しているあの参謀である彼の助言を愚かな助言としてください。その祈りは神様の御心にかなう願いであったんですね。神様の御心にかなっていました。神様はその願いに応えてくださいました。ダビデはアフィトヘルを恐れていました。16章の23節、第2サムエルの16章の23節を読みいたします。当時アフィトフェルの進言する助言は、人が神の言葉を伺って得る言葉のようであった。 アフィトヘルの助言は皆ダビデにもアブシャロにもそのように思われた。このアブシャロムに対して組したこのアフィトヘルという人は優れた助言をする賢い助言者でした。しかもまるで神様に伺って神様から与えられた言葉を語るようなそのような人であった。ダビデはそれを知っていました。だからダビデ自身もそのことを非常に恐れた、そのような人であったんですね。だからダビデは祈りました。そのことを聞いてそのまま神様に祈ったんです。今からアフィトフェルを自分のところに連れてくるわけにもいかないし、彼を倒すこともできない。そんな中で神様、どうぞ彼の助言を愚かなものにしてくださいと祈ったんです。神様はそれを受け取ってくださって、その願いに応えてくださったわけです。ではなぜこのアフィトフェルの助言は神様の御心にかなわなかったのか。それはまるで神に伺って神からいただいた言葉のようであったとしても、それは神の言葉ではなかったんです。ここが大事です。私たちは時に人から本当に説得力のある素晴らしい助言、言葉を聞くことがあるかもしれない。それを時に神のように感じるかもしれない。でもそれが本当に神の願いかどうかを私たちは見極めなければならないんです。なぜ御心じゃなかったのか。それはダビデを殺すことは神様の御心ではなかったからです。ダビデは神ご自身が選ばれて、神ご自身が油を注がれた神の選びの器だったんです。だから前の王様であるサウル王もどんなに軍隊を送っても殺すことはできなかったし、自分の息子が敵となって、そしてアフィトフェルを助言者として加えられたとしても、ダビデを殺すことはできなかったんです。それは神様の御心ではなかったからです。神様はだからこのダビデの祈りに応えてくださいました。イエス様がある時、パリサイ人は立法学者たちと交わりをしている時に、彼らを非常に強い言葉で非難されたんですね。マタイの23章の13節、マタイの23章の13節、しかし忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず、入ろうとしている人々をも入らせないのです。彼らは自ら、私たちはモーセの座を占めていると考えてたんです。私たちはモーセの子孫で、モーセに選ばれこの地位が与えられているんだと自負してやまなかったわけですね。そしてその権威を重ね、人々を自分の思い通りに動かそうとしていました。イエス様は、彼らはまるで神のように振る舞い、神の言葉を語っているかのように人々に、私たちに従えと語っていました。でも彼らは神様の御国、天国を遮っているとイエス様は言われたんです。まことしやかに自分たちこそ知恵のある神の言葉を語るように語っていました。でもそれは 彼ら自身も天国に入れないし、彼らは人々を天国に入るのを妨げている。だから忌まわしいとイエス様は言われたんです。時に私たちも同じような経験をすることがあるんですね。家族や周りの人たち、本当に私たちのことを思って、私たちのことを心配して助言をしてくれる。教会に行こうとすると、熱心になったらあかんよそのように言ってくれる。そんなこの世の宗教を信じたらダメだよ、神の言葉、いや神なんていないよ、まるで神を超えているかのような言葉を言うんです。でも私たちが思えなければならないのは、神様の御心なんです。神様は全ての人々を救いたいと願っておられるんです。全ての人を天の御国に迎えたいと願っておられるんです。私たちが信頼して従うべきは神様の御言葉なんです。私たちはそれを信じて、御心にかなう願い、御心にかなう祈りを神様にいつも祈っていきたいと願います。神様は願いを聞かれます。願いを聞かれるときにふさわしい助けを与えられる。ふさわしい助け手をいつも与えてくださる。あなたは私のためにアフィトフェルの助言を打ち壊すことになる。神様は御心にかなった願いを聞き、ダビデのために協力者フシャイという人たち、あるいは祭司の人たちを助けてとして送られました。彼らはダビデにとってなくてはならない助けを与えてくれました。このフシャイという人は、実はダビデの友達であったわけですね。ちょうどダビデが窮地に追い込まれて、ダビデもダビデについてきたその民の一人一人も泣きながらあのオリーブ山を登っていくという、そのような状況にあった時、フシャイは自分の着ていた衣を引き裂いて、そして頭に土をかぶってダビデのところに来てくれました。ダビデ、私はあなたについていきます。私はあなたのために何でもします。この命さえあなたに捧げます。そんな思いでダビデのもとに来てくれました。ところがダビデはフシャイを、あなたは私にとって重荷になるというふうに言うんですね。なぜそのように言ったのか、16章の33節をご覧ください。失礼します、15章の33節34節、ダビデは彼に言った。もしあなたが私と一緒に行くなら、あなたは私の重荷になる。しかしもしあなたが町に戻ってアブシャロムに、王よ、私はあなたのしもべになります。これまであなたの父上のしもべであったように、今私はあなたのしもべになりますと言うなら、あなたは私のためにアフィトフェルの助言を打ち壊すことになる。なぜ友をわざわざ本当に自分のところに協力者として来てくれたにもかかわらず、帰れ、あなたは重荷になると言ったのか。それは彼を通してアブシャロムに打ち勝つため、このアブシャロムの計りごとを打ち壊すためであったとダビデは言ってるんです。つまり、私のためにあなたは密偵として アブシャロムのそばに行ってほしい。アブシャロムに対して、私はあなたのしもべになりますと言ってください。そして、アブシャロムの計りごとを私に教えてほしいという、そのような願い事を彼に頼んだわけです。それは命がけのことです。もしそれが明らかにされるならば、自分はすぐにでも殺されてしまうほどの大役を任されたわけですね。フシャイはそれを受け入れて喜んでダビデの協力者としての働きを始めました。さらに祭司サドクとエブヤタルという人も協力者となりました。同じく第2サムエル15の35節と36節、あそこには祭司のサドクとエブヤタルもあなたと一緒にいるではないか、あなたは王の家から聞くことは何でも祭司のサドクとエブヤタルに告げなければならない。それにあそこには彼らの二人の息子、サドクの子アヒマーツとエブヤタルの子ヨナタンがいる。彼らをよこしてあなたが聞いたことを残らず私に伝えてくれ。実は祭司たちもダビデの協力者だったんです。ダビデを助けたいと思う人たち、そしてその祭司たちの息子たちもダビデの協力者として、あのアブシャロムが計画した計りごとを私に伝えてほしい、そう願って、彼らはそれを承諾するという決断をしたわけです。ダビデは孤独に見えました。追い詰められたように見えましたけれども、そうではなかったんです。なぜなら神様が、油注ぎ選ばれた神様が、あのアヒトフェル以上の計画を持っておられ、さらには御心にかなう願いを聞いてくださり、さらに協力者を与えてくださるからです。神様はダビデの願いを聞かれて、ダビデを危機から助けてくださいました。それは主が決めておられたことでした。さらに私たちは主が決めておられたもう一つのことを見たいと思います。それは主の計りごとがなるということ。箴言の19の21をご一緒に読みましょう。3、はい。人の心には多くの計画がある、しかし主の計りごとだけがなる。私たちは皆いろんな計画を心に抱くわけですね。就職しよう、そして将来こんなことを行っていこう、結婚しよう、家を建てよう、子供をこんなふうに育てよう、私たちはさまざまな計画をします。それは大事なことです。しかし主は言われるんです。しかし主の計りごとだけがなる。神様の計画したことは必ずそうなると神様は私たちに今日語っておられます。では私たちが神様の計りごとがなるということを経験していくために必要なことは何でしょうか。それは主の計りごとを知ること。神様がどんな計りごとを私たちに示そうとしておられるのか、何を私たちに教えようとしておられるのかを私たちがそのまんま知って受け取ること、 それがまず最初に必要であることを知ることができます。神様が決めておられることは必ずなります。神様はダビデ、そしてアブシャロム、イスラエルをどのようにしようとしておられたのか、私たち聖書を読むならばそれを知ることができるんです。アブシャロムという人は自分で絵を描いていました。それはあのダビデを殺して自分が王になる、エルサレムで自分が王としてこのイスラエルを支配している絵を彼は描いていたわけですね。しかしそれは神様の御心ではありませんでした。アブシャロムはそれを実現するためにまずアヒトフェルに意見を求めたんです。私が王になるために、私がダビデを打ち負かすために、アヒトフェルどうしたらいいでしょうかと意見を求めました。その時に彼が言ったのは、王様、ダビデのみを殺してください、ピンポイントで彼を殺してください、そのように言いました。先ほど言いましたように気力を失っているダビデにとって、自分だけにその矛先が向けられて自分が殺されていく時に、民もまた気力を失って、民もイスラエルになびいてくるでしょうというのがこのアヒトフェルの意見でした。しかしそれを聞いてアブシャロムも全長老たちも、それは良い、その助言は良いと彼らは言ったのに、アブシャロムは不安だったんです。その意見だけでは確信を持てなかったんです。だからフシャイを呼んで、フシャイ、あなたはどう思うと聞きました。するとフシャイは言いました。王様、海辺の砂の数ほどの人々を集めてください、そしてダビデを取り囲んでください、そしてダビデも、そしてあのダビデに組する人々も一網打尽にして殺してください。実はこの意見というのは時間稼ぎだったんです。まず兵を集めなければならなかったわけですよね。ダビデに余裕を与える、実は知恵を持った助言であったわけです。それを聞いたアブシャロムは、彼の意見は良いと思って、それを採用したんです。全長老たちもその意見を聞いて良いと考えて、それを採用したんです。フシャイも言いました。アヒトフェルの計り事は良くありませんと言ったんです。神様は神のように助言を語るあのアヒトフェル以上に、このフシャイに知恵を与えて、そして助言を与えて、それをアブシャロムに伝えさせて、迷いを与えて、結果的にそのフシャイの意見が採用されて、ダビデたちは逃げる余裕を持つことができました。前回私たちはダビデが神様の前に自分の罪を認めて悔い改めるという姿を学ぶことができました。私はシムイの呪いを受けて当然のものです、私はそのようなものだから、 自分の中にある罪深さ、自分の中にある汚さを一切そうじゃないそうじゃないと否定しないで、それを全部その通りです、まさに私はそう言われて当然で、それは神様が私に言わせられたことです、神様が命じられたことです。ダビデはそれを受け取って心から悔い改めた時に神様からの許しをもらったんです。そして神様ともう一度歩む決断をすることができたんです。それもまた神様がダビデに願っておられた姿であったことを覚えたいと思います。この時ダビデたちはこのフシャイの助言を通して助けられました。このアブシャロムがもうすぐ近くまで来てダビデを捕らえようとしている、殺そうとしに近くまで来ているという情報が先ほどの祭司たちの子供を通してダビデに伝えられることになりました。伝えに行った時に彼らは名もない一人の女性に助けられたんです。彼らは一つの井戸に身を隠して、その名もない女性はその上に藁を敷いて、そして大麦をそこに置いてカモフラージュして、アブシャロムに使わされた彼らを捕まえようとする人々から命を守って、ダビデに直接、ダビデ今日は宿営しないですぐにヨルダン川を渡ってくださいという情報が伝えられました。一つ一つフシャイの助言が、フシャイを通して祭司たちの助言が息子たちに伝えられて、そして一人の女奴隷に伝えられて、一人の女性に、名もない女性に伝えられて、ダビデのところに届きました。みなその一人一人は神様の計りごとの中で神様が用いられた一人一人でした。ダビデはそれを聞いてヨルダン川を渡り終えることができました。17章の22節、17章の22節、そこでダビデとダビデのもとにいたすべての者たちとは出発してヨルダン川を渡った。夜明けまでにヨルダン川を渡りきれなかった者は一人もいなかった。ダビデも民も全員がヨルダン川を渡りきることができたんです。誰一人命を失わなかったんです。神様の計りごとだから。神様の計りごとは必ずなります。私たちはまず神の計りごとを知って、そして自分に与えられた働きを行う、その時に神様は成し遂げてくださいます。最後に私たちは神様の計りごとは成就するんだということ、これを覚えたいと思います。イザヤ書の14章の24節もご一緒に読みましょう。3、はい、万軍の主は誓って仰せられた、必ず私の考えた通りにことはなり、私の計った通りに成就する。神様は誓って、神様がご自身誓って私たちに御言葉を教えてくださっているんですね。必ず 100% 私の考えた、神様の考えたことはなるんです。それは必ず神様が計画した通りに成就するんです。今日私たちはそれを 確信として覚えたいと思います。神様の計り事は成就する。必ずそうなるんです。どんなに途中が難しく見えても、どんなに私たちの手には負えないような状況が目の前に広がっていたとしても、自分以外は全部敵のように見えても、神様が計画したことであるならば成就するんです。それが神様の私たちへの誓って与えられた約束です。ダビデはそのことを信じて、そして体験することができました。人の計画というのは、それがどんなに万全で、それがもう必ずそうなると確信できるような計画であったとしても、何度も何度も書き直して、いやこれで大丈夫かな、これで大丈夫かな、もう完璧すぎるほどの計画を立てたとしても、最後にひっくり返ったり、最後にこんなことがと思うような出来事を体験して、もうできなくなったということを私たちは何度も経験していくわけですね。でもそれが神様が計画してくださったことであるならば、それは必ず実現します。神様が私たちのために立ててくださっている計画、エレミア書ご一緒に読みたいと思います。3、はい、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の蜜毛、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるものだ。神様は平安を与える計画を私たちのために立てておられます。それは将来と希望を与える計画です。私たちはそれを信じて、必ず成就することを信じて待ち望むだけで良いわけです。今ウクライナとロシアが戦争状態の中にあって、ウクライナの大統領であるゼレンスキー大統領がこんなことをコメントしています。たとえウクライナの大聖堂や教会をすべて破壊したとしても、私たちの信仰、この国と神、人々に対する心からの信頼を破壊することはできません。私たちは一軒一軒の家、一本一本の道、一つ一つの都市を再建していくでしょう。どのように祈ってよいかわからない。私たちが願うのは、ただただ早く戦争が終わること、攻撃をやめること、それによって小さな子どもたちの命が失われ、多くのものが破壊されていく、その状況の中で私たちが祈るべきこと、それは神様の御心にかなった願いをすることです。神様が決められたことは必ずそうなる、成就する。それを信じて、私たち一人一人が心を合わせて祈ること、今私たちに与えられているのは、それが私たちのなすべき働きであることを覚えながら、今私たちが直接行って戦うことはできません、守ることはできません、でも私たちは神に、何でもおできになる神に 祈ることができることを覚えて、ウクライナのために祈り、ロシアのためにも祈りましょう。